皆様おはようございます。ちゃんと礼拝のご奉仕をするのは久しぶりのような気がいたしますけれども、確か去年の、去年じゃない、先月ですね、9月に、このちょうど今日の前のところでありますベタニアで、マリアが香油を、高価な香油を注いだという話をして以来、横山先生がいらっしゃったり賛美礼拝があったりということで外れてしまいまして、本当に今日は久しぶりでございました。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、感謝をいたします。今日は爽やかな秋の一日を私たちにくださり、私たちが心よくあなたを賛美し、みんなで集まって礼拝できますことを本当に感謝をいたします。今この時、どうぞ私どもにつながります、教会会議の14の教会伝道書、また日本の国で持たれておりますたくさんの教会の礼拝をあなたが祝福してくださいますようにお願いを申し上げます。今日上門牧師夫妻は、神奈川の横浜の本郷大教会に出席をしているということでございますけれども、どうぞ牧師夫妻のこれからの歩み、しばらくの旅をあなたが守ってくださいますようにお願いを申し上げます。このしばらくの時を御手に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日はちょっとヘンテコリンな題をつけさせていただきました。まさか私では、いうことであります。読んでいただきました聖書の中で、お弟子さんたちが口々に主よ、まさか私ではいうふうに言った。そしてユダもまさか私ではというふうにイエス様に尋ねたという、そのお話を少し皆様と一緒に考えてみたいと思います。で、まさかということをですね、いくつか取り上げてみたいと思いますが、まず最初に今日の週報をご覧ください。クイズです。間違い探し、お気づきになった方は手を挙げてご覧くださいませ。あ、気がついた人がいるはい、どうぞハンさん。おー、ピンポンこれはですね、あのインターネットで世界中に流れた、あのこんなこともあるんだというニュースなんですが、この飛行機はですね、キャセイパシフィックという香港の会社の飛行機、新しくできたやつをですね、その会社に納めた時に持ってきた時にですね、なんと F が抜けていたという恐ろしいミステイクがですね、これは面白いってんで、なんかニュースになったようでございます。私もあの前香港に行きました時にこの飛行機に乗ったことありますけれども、パシフィック、こういうですね、字が抜けちゃうとどのぐらいのお金がかかるんでしょうか。そしてこの飛行機がですね、みんなの前に引き出される前に、おそらく何十人という人がですね、関わってこれを見て、誰も気がつかなかったんでしょうかね。人間ってそういうことがあるもんだなというふうに思いました。前にあの100万人の福音の9月号だったと思いますけれども、あの土に触れる、神様に触れるというテーマで、少しあの文章を書かせていただいたときに、その私が出しました原稿を向こうの方々が入力するのにですね、一つあの「ん」という文字が余計に入ってまして、何のこっちゃというふうに思ったことがありますけれども、誤字脱字というのが結構ありました。で、担当 の、 あの熊田さんに聞きましたら、すいません、私たちの仕事はザルみたいなもんですなんて言っておられましたけれども、いや、これはあの人のことだけではなくてですね、私もあの今年の教会会議の総会で、まあ初期だもんですから議事録を作ってるんですが、その議事のですね、番号を打つのをですね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,156,157,158,159,160,161,162,163,164,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,155,156,157,158,159,160 チェックしたんですよ、執行委員とこうあの責任役員で。でも誰も気がつかなかった。で半年ほどしてから、あれこれ間違いじゃないというふうに指摘してくれる人がおりまして、そこはですねもうしょうがないから、あの議長のハンコでこうやって訂正印を押してですね、お役所にも出したんでしたけれども、私たちはいろいろな、あ、まさか間違いをすることがあるのではないかと思います。で2番目に週報の裏をご覧いただきたいと思います。皆様こういう言葉もしかするとご存知かと思いますし、普通知らない方が多いと思いますが、私もあんまり知りませんでした。正常性バイアスという言葉があるそうです。それは、人間が予期しない事態に対峙した時ありえないという先入観や偏見が働き、物事を正常の範囲だと自動的に思ってしまう、まあ、そういうその心の働きをするということなんだそうです。これは私もよくわかります。細かいことをですね、いちいち気を止めてたんじゃ私たちはもう生きていけないということはよくあるんじゃないでしょうか。今朝起き上がりまして準備をいたしまして、こちらに来るときにさんさんと今日は光が照っておりまして、私が休んでいる部屋のですねガラスがピカッとこう太陽に照らされてあったんですね。パッと見たら結構カビが生えてるんですね。あそこに入ってからもう1年以上経ちますけれども、ガラス磨いたことがありませんでした。それでえらい気になってですね、今朝それをバーッと拭いて、雑巾一枚真っ黒気になっちゃったんですけれども、そうしてここに来たんですけれども、今朝朝起きてですねくしゃみがしたのはきっとこれのせいだというふうに思ったんですけれども、まあ、本当はですね普段はいちいちそこまで気にしないでも生きていける、まあ、健康で生きていけるっていうのが私たちの日常生活ではないかと思うんです。でそんなに気にしなくていいっていうのは実は聖書の中にも書かれていることがありまして、例えば食べ物の問題もうお分けにならなくても結構ですけれども、こんな聖書の言葉があります。コリント第1の手紙10章の27節以下、どうぞお聞きください。あなた方が信仰を持っていない人から招待され、それに応じる場合、自分の前に出されるものは良心の問題としていちいち詮索せず何でも食べなさい、とこういうふうにあるんですね。ちょっと今どこか思い出さないんですけれども、祈りによって清められるという言葉もあります。よその家に行ってご馳走されるものはですね、もう感謝して、どんな料理だろうとかですね、もしかしてなんか細菌が入ってないだろうかとかですね、そんなことを考えないで食べちゃいなさい。あなたの胃袋にはですね、何でしたっけ、胃液というものすごい消毒をするためのものがあるし、私たちの血液の中には体の中にはいろいろなその細菌を殺す仕組みっていうのが出来上がっているわけです。そんないちいち気にしなくていい。それがいわゆる正常性でありますけれども、時にそれが危険を生ずる、あるいは私たちが思わぬ災害に遭遇するということもあるんだということでございます。私たちは2011年に東日本大震災というのが起こりまして、津波が東北地方、関東地方、北海道を襲いました。それはもう大変な被害でありました。私たちもメロナイト教会としてですね、全国にありますけれども、みんなで募金して被災者を支援しよう、そういう働きを続けてきたのでありました。被災者、特に亡くなった人たちがですね、2017年度時点で 3人。なおかつ今まだご遺体のわからない方が2500人いらっしゃるということであります。でおそらくもう津波が押し寄せて引き波に飲み込まれてそのまま海に出て太平洋に流れていってもう今はぐるぐるどこにいらっしゃるかわからない、そういう状況なのではないかということであります。多くの方々がまあ大丈夫だろう、前もこんなことがあったけれども大丈夫だったというその正常性バイアスという心の働きが作用して、災害に遭う災難に遭うということがあるのでございます。いつだったですかね、あの御嶽山というところで噴火があってですね、死者が、58名、まさかということで亡くなったのでありました。それから現時点でもまだ、ご遺体のわからない方が5名いらっしゃるということでありまして、63名の方がおそらく命を落とされたのではないかというふうに言われております。まあ私たちは神様の御手に守られておりますし、みんなの多くの方々の善意によって支えられておりますので、なんとか無事に生きていくことができるわけです。今日も生きている、明日もある、来月もある、1年後もある、そういうふうに思うから来年の計画とかをですねずっと立てていくことができるわけです。私は昨日あの福島第一バプテスト教会のですね、あの原発に襲われました佐藤明先生とちょっと用事があって電話をいたしました。そして来年の11月の4日、まあちょっとまだ話が途中なんですけれども、とりあえずあのこの前ここで開きましたけれども信徒大会というのを開いて、そこの講師にですね、来てくださるという、まあ、可能性がある、その日は空いてますよということでですね、来てくださる可能性が出てきたということになります。そういうふうにまあいろいろ心配しても、今年来年再来年その計画を私たちは立てて信仰を持ってそれに向かって準備していくということは大事なことかなと思うのであります。で3番目にですね、嬉しいまさかというのもあるのを、皆様とご一緒に考えてみたいと思うんです。今日は残念ながらいらっしゃいませんけれども、あの上門里美姉妹がですね、牧師夫人が、何度もこういうふうに皆さんにも私にも話してくださるのをお聞きになったんじゃないだろうかと思うんです。まさか自分が結婚するとは思わなかった嬉しいまさかですよね。まあ想定外の幸せと言ってもいいんじゃないかと思うんですけれども、私もかつてそういう経験をしたことがあります。もう何度もおしゃべりしましたから覚えてらっしゃるかもしれませんが、1966年の3月6日日曜日の朝、私はその頃大井戸教会に行っておりましたので、受付をしておりまして、礼拝に、ある一人の女性がやってきたのでありました。礼拝が終わってから私のところに参りまして、あの私の家で農業実習をさせていただけないでしょうか、泊まりに来ていいでしょうかいうふうに頼まれまして、その時ですね、素敵なお嬢さんだったもんですから、どっかこの辺でですね鐘がカランカランカランカランカランカランなりました。聖書の中にもこういう話がありますよ。ザカイさんの話を皆様よく覚えてらっしゃると思うんですけれども、イエス様は、木に登っていたですねザカイさんをパッと見つけて、ザカイさんにこんなふうに言われたのであります。ザカイ、急いで降りてきなさい、今日ぜひあなたの家に泊まりたい、まあ、他の翻訳ではですね、今日私はあなたの家に泊まることにしているからと言われて、ザカイさんがもう嬉しくなってしまったのであります。そしてイエス様を歓迎して、興奮のあまり ね、彼が言ったことを覚えてますよね、皆さんね。主よ、私は今まで人のものをですね、その騙したりごまかしたりして、取ったものがあったらそれを4倍にして返します。さらに自分が持っている財産の半分を貧しい人たちに差し上げます。そしたらイエス様がおっしゃいました。今日この家に救いが来た。彼もまたアブラハムの子なのだと、こうですね、喜んでくださったのであります。これもまたザーカイさんにとってはですね、想定外の嬉しい出来事だったんじゃないかなと思うのであります。さて、前置きが長くなりましたけれども、今日の聖書の箇所はですね、もう一つの想定外の出来事というのが書かれているのであります。弟子たちがイエス様と杉越の食事をしているときに、イエス様がものすごいことをおっしゃったのでありました。はっきり言うが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。一人ですよ。ところが22節をご覧いただきますと、弟子たちはと書いてあります。弟子たちは、一人じゃなくて弟子たちが、変わる変わる主よ、まさか私のことでは、まさか私ではというふうに言い始めたというのであります。おそらくそれは全員の気持ちだったのかもしれません。なぜなんでしょうか。このことを考える前に、今日読んでいただきました26章の14節の言葉をご覧いただきたいと思うのであります。一番最初の言葉、こんなふうに書いてあります。その時、その時ユダが裏切ることを決心した。ユダの中に悪魔が入ったということであります。それはどういう時であったか、ちょっと9月のその、ね、このナルドの交友の話をちょっと覚えてらっしゃる方は思い出していただきたいのでありますけれども、ベタニアの家に行かれた時に、一人の女が極めて高価なナルドの香油をイエス様の頭に、あるいは足にというふうに書いてある福音書もありますけれども、注いだのでありました。そうすると8節、弟子たちは、まあ他の福音書を読みますと、ユダはその先頭に立ってということが書かれてありますけれども、弟子たち全員がですね、なぜこんな無駄遣いをするのか、高く売って貧しい人々に施すことができたのにもったいないと、みんなイエス様を、そしてこの女を責めたのでありました。貧しい人たちに施すことができたのに、できたのに、このお弟子さんたちの、まあ、献金というふうにして受け付ければ、まあ、300でなり300万円ぐらい価値があったそうですから、その弟子たちの会計もですね、一時潤っていろんな人たちを助けることもできたんじゃないでしょうか。そういうこともあったのかもしれません。そうするとイエス様はそれに向かって、なぜこの人を困らせるのか、彼女は私に良いことをしてくれたのだと言われたのであります。お弟子さんたち、あなた方は間違っているよと言われたのであります。その時に、おそらくユダの心はプッツンしたんじゃないでしょうか。しかもイエス様はこうおっしゃいました。私の葬りの準備をするために、この女の人は私に油を注いでくれたのだと言ったのであります。何？葬り？何度かお弟子さんたちはそれまで聞いていました。しかしそのことが現実になるとは彼らは信じられなかったんです。まさかと思ったんです。 で、いよいよこの女の人がですね、油を注いで、そしてイエス様もそれを喜んで、そして私は間もなく死ぬいうことが分かりましたときに、ユダは今まで築き上げてきたもの、彼の人生がガラガラガラガラと音を立てて崩れて、ああもういい、こんな人にはついていかん、そう思ったんじゃないでしょうか。この人と一緒についていけば、イエス様が王様になって、私たちもそれぞれのポジションについてですね、おいしい目を見るんじゃないだろうか、そういう夢がそれぞれにあったと思うんですね。自分の人生をイエス様に投げかけて、そしてイエス様によって祝福と栄光を、勝利を勝ち取ろうというふうに思ってたんじゃないでしょうか。それが何ですか。十字架だって葬りだって、もういい、そんなふうにユダは考えたのではないでしょうか。いや、ユダだけではなく、人々は、お弟子さん、失礼しました、お弟子さんたちの心の中にも、おそらくユダと同じような気持ちがしていたのではないでしょうか。だからここで21節、イエスは言われた、はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしているという言葉を聞いて、弟子たちは心を痛めて、まさか私ではと言い始めたというのであります。もし私がここで、ここにいらっしゃる皆さんの中で一人がと言ったらですね、どう思います。どなたか一人だけがドキッとしました今多分全員ドキッとしたんじゃないかと思うんですけれども、多分それと同じようなことだったかもしれませんね。主よ、まさか私のことであと、変わる変わる言い始めたのでありました。そして皆様ご承知のように、ユダがイエス様を裏切っただけではなかったですね。ペテロも、あんな人なんか知らない、知るもんかと言って3度も誓ったというのであります。他のお弟子さんたちもみんな一旦逃げていったんです。イエス様が十字架にかかる、聖書に書いてある通り去っていくということを彼らは受け入れることができなかったのでありました。そしてユダの行動はちょっと前の方に書かれてありますけれども、祭司長たちのところへ行って、あの男を引き渡せばいくらくれますかと言ったところが、彼らは銀貨30枚を支払ったということになりました。銀貨30枚、およそ100万円ぐらいだったろうと言われております。まさか私では。しかしですね、このまさか私ではという言葉は、考えてみたらちょっとおかしいとは皆様お思いにならないでしょうか。まさか私ではあなたならわかりますよだけど、まさか私ではっていうふうに言っちゃうんですね。こんなお話があります。ブルータスお前もかというね、中学校の社会科の時間にお聞きになったことがあると思いますけれども、紀元前44年当時のローマ帝国の、皇帝、ユリアスカエサル、ジュリアスシーザーがですね、つまり、謀反を受けまして、数人の暗殺者のグループに取り囲まれて、ついに彼は殺されるんですね。その時に彼が言った言葉がこれでありました。自分の信頼してた親友の腹心が、そこの 殺人者の暗殺者のグループの中にいて、ブルータスお前もかとこう言ったわけですよね。それは人のことでしょう、自分のことじゃない、人のこと。しかしお弟子さんたちが喋った言葉は、ここで言ったのは、まさか私自分で自分のことがわからないのでしょうか。いや、そうではない。おそらく12人のお弟子さんがまだこの時におりましたけれども、12人のお弟子さん全員の心の中にイエス・キリストを捨てる、いやもうこれ以上ついていけないこの人にはという思いがあったのではないでしょうか。だからまさか私では、いやそれは私かもしれないという言葉の表れだったのではないでしょうか。しかし皆様、人間ってそんなもんなんでしょうか。自分で自分のことが決められないんでありましょうか。私たちも結婚して51年ちょっとになりますけれども、本当にいろいろありました。途中でやはりこれでおしまいかなという時はありましたけれども、まあいろいろなことで今まで続けておりますけれども、本当にじゃあ本当にあなたは妻を愛してるかって言われると、はい、一応言いますけれども、時にはわからないなと思うことだってあったと思います。実は聖書の中に、人間というのは心の中を深く探ってみるとそんなもんなんだよという言葉が出てくるんですね。後で登場いたしますパウロという人がローマ人への手紙というのを書いております。そのローマ人の手紙の中でパウロは自分自身のこの心の中に、自分の内に罪というものがあるということをですね、切々と語っているんです。ちょっと開けていただきましょうかね、これは大事なことですから。新共同訳ですと、新約聖書の283ページになります。ローマ信徒への手紙、ローマ人への手紙7章の15節以下のところを皆様ご覧いただきたいと思います。こんなふうに書いてあります。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。なんか分裂してますよね。自分がしたいと思うことができなくて、やらない方がいい、やりたくないと思うことをやってしまう、そういう心の働きが自分の中にはあると彼は言っているんです。しかし彼はさらに進んで、もし望まないことを行っているとすれば、律法を良いものだとして認めているわけになります。そしてそのことを行っているのは、もはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。私は自分のうちには、つまり私の肉のうちには、肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのは、もはや私ではなく、私の中に住む罪なのです。で、自分には悪がつきまとっているということを彼は告白をしているんです。そして具体的にどういうことだったかっていうのを前の方に書いてありますけれども、7節のところで、実は律法が貪るなと言わなかったら、私は貪りを知らなかった。10回という等の戒めがありますけれども、特に その中で貪りの罪を自分はコントロールすることができない、そう彼は告白をしているのであります。もうこれ言われると私はダメですね、食べるもの、例えばこの前羊羹もらったんですけれども、羊羹を2つに切って、家内と私と分けるつもりちらっと見てちょっと大きい方を取ってしまいました。ね、昔の人はそういう人間の心をよく知ってました。泣く泣くも良い方を取る形見分け。人間って本当に罪深いと思いません？パウロは自分で自分のことがわからない、弟子たちも主よ、まさか私ではないでしょう、そんなふうに言ったのであります。今日の招きの言葉を皆様でご一緒に味わいたいと思います。ルカによる福音書の23章の32節以下、イエス様が十字架の上でお語りになった言葉でございます。ルカ23章の34節、その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。自分が何をしているのかわからないのです。私は朝起きるとまずこの頃畑に行っておりますけれども、ずっと天気がいいもんですから、朝の朝焼け、日が昇る光景っていうのは本当にすごいなと思います。その中で最近特に気がついたことがあります。それは雨が全然降らないもんですから、今車にですね、水のタンクを積んで4つぐらい、何度も何度も水かけに行ってるんです。聖書の中にこんな言葉がありました。パウロは薪、アポロは水をかけだったですかね、もしかすると間違ってくるかもしれませんけど、しかし育ててくださるのは神である。私も畑に水を運んで種をまいたりしますけれども、私が畑に行っている時間はほんの30分40分、長くて1時間ちょこっとであります。しかし畑の作物は24時間成長しているんです。前の晩に見た野菜と朝行って見る野菜、全然違いますね。そういうことがあります。そしてそれは私たち自身についても言えるのではないでしょうか。神様が24時間寝ずの晩をして私たちを育て、私たちを愛し、私たちを導いていてくださる。私はくたびれたら夜寝ます。今はたっぷり寝てると思いますけれども、寝てる間は何も知りません。しかしその間も神様は寝ずの晩をして、昔イスラエルの民がエジプトを出てアラノを過ごしている時にですね、昼は雲の柱、夜は火の柱を作って彼らを守られたという言葉がありますけれども、神様は昼も夜も寝ないで私たちを守り、私たちに必要な全てのものを育てて私たちを養っていてくださるのであります。この神様を共に一緒に信じて告白して、いろんなことがあってもこのイエス・キリストの許しのお言葉にとらわれて救われて歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたします。天の父なる神様、弟子たちはまさか私がというふうに言いました。しかし御言葉の前に 主イエスの言葉の前に自分を照らしてみると、本当に自分の心の中は、自分の思いはカビだらけ、すすだらけ、罪にまみれていることを覚えさせられます。主よ、どうか私たちの心の内を清めてください。そして私たちをあなたの光によって照らして、力ある、勇気ある、喜びと感謝にあふれた人生を歩ませてくださいますようにお願いを申し上げます。まもなくクリスマスがやってまいります。そして新年がまいりますけれども、主よ、どうか私たちを祝福し、またこの宮崎南教会、教会会議の教会を祝福してくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。